東京セキュリティブリーフィング2026年7月15日水曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月15日水曜日の放送です。昨日公開されたセキュリティニュースを中心に本日も重要な情報をお届けします。では早速本日のニュースをご紹介していきましょう。ヘッドライン、本日のトップニュースは、ロシア国家支援のサイバー攻撃グループが欧州各地の重要インフラを標的にしているという複数の報道機関が伝える重大な警告です。その他の主要ニュースとしては、10村の拡張機能に見つかった深刻な脆弱性が実際に悪用されているほか、マイクロソフトエントラ ID に関連する新たな攻撃手法の発見、 Mac OS 向けの新種マルウェアクラッシュスティーラーの流行、 SAP 製品に含まれる複数の深刻な脆弱性、そして日本国内ではタクシー大手の日本交通がサイバー攻撃を受けるなど、多岐にわたるセキュリティインシデントが報告されています。それでは詳しく見ていきましょう。詳細解説。ロシア国家支援のサイバー攻撃、重要インフラを継続標的。複数のメディアが報道している通り、ロシアの国家支援サイバー攻撃グループが欧州の重要インフラを継続的に標的にしています。 EU と英国は共同でロシア関連の債者やハクティビスト、民間企業など数十の組織や個人を制裁対象に指定しました。特に注目されるのは、ロシア FSB 第16センターが指揮する脅威グループ、トゥーラの活動です。このグループは、欧州の政府ネットワークと重要インフラを標的にしており、2025年12月にはポーランドの電力施設30カ所以上を攻撃しました。この攻撃によって最大50万人が停電の可能性があったと言われています。EU と英国は、この攻撃がロシア SB 第16センターの犯行であると正式に断定しており、ロシア個人9名及び団体4団体を制裁対象に指定しています。英国も個人団体合わせて2歳4件を制裁対象としました。また、米国の国防安全保障局 NSA と連携する18の国際パートナー機関も、ロシア FSB 第16センターの警告を発表しています。設定不備やパッチが未適用のルーターが、重要インフラへの侵入口として悪用されていることが明らかになりました。防衛産業基盤、通信、エネルギー、インユーが主な標的です。攻撃の手法としては、SNMP バージョン、1バージョン2プロトコルの悪用や、シスコスマートインストールの脆弱性を利用した攻撃が確認されています。さらに、CVE-2018-171 や CVE-2008-4128 といった旧来の脆弱性が依然として悪用されていることも報告されています。リスナーの皆様の組織でも、特にルーターやネットワーク機器の設定って、パッチ状況の確認が急務と言えるでしょう。10村拡張機能の脆弱性が実際に悪用中、10村の拡張機能に含まれる深刻な脆弱性が実際に悪用されていることが再査から警告されました。問題となっている拡張機能は2つです。まず、アイカジェンダの脆弱性は CVE-2026-4893 で、 CVSS スコア 10.L という最高スコアが付与されています。次に、バルボアフォームズの脆弱性は CVE-2026-56291 で、こちらも CVSS スコア 10.L です。いずれも任意ファイルアップロードの脆弱性です。特に深刻なのは、アイカジェンダではパッチリリースの数時間前に、すでに攻撃が確認されていることです。バルボアフォームズについても、7月8日から悪用が確認されており、パッチリリース前の段階でゼロデイ攻撃として利用されました。これらの脆弱性を悪用されると、PHP コード実行が可能になり、最終的にはウェブサイト全体を乗っ取られる危険があります。10村を使用されているサイト運営者の皆様は、緊急にパッチを適用されることを強くお勧めします。マイクロソフト、エントラ ID への新たな攻撃手法、マイクロソフト、エントラ ID を標的にした新たな攻撃キャンペーンが複数確認されています。攻撃者が詐称、OOS クライアント ID を使用して、エントラ ID から大規模にユーザー情報を収集しています。1月のキャンペーンでは、約70万件の詐称、クライアント ID、100万件以上のユーザーデータが収集されました。さらに12月のキャンペーンではより大規模で、30〜70万件の詐称クライアント、200万人超のユーザーが標的になりました。この攻撃が特に厄介なのは、ログに記録されないため、検知が困難であることです。攻撃者は偽造クライアント ID を悪用することで、 ユーザーの認証情報やトークンを検証できてしまいます。また、新たなフィッシングキットも確認されており、マイクロソフト365アカウントを標的にしています。これらのツールは、MFA を回避し、デバイスコードフローを悪用して、アクセス獲得を試みています。MacOS 向け、新種マルウェアクラッシュスティーラー、MacOS 向けの新しい情報、接種マルウェアクラッシュスティーラーが確認されました。このマルウェアの最大の特徴は、Apple のクラッシュレポートツールに偽装していることです。ワークビットセットアップという名前のディスクイメージを通じて配布され、交渉済みのマルウェアドロッパーとして振る舞っています。これによってゲートキーパー保護を回避しています。マルウェアの被害としては、キーチェーンデータの盗出、暗号資産ウォレット情報の窃取が挙げられます。実に80種以上の暗号資産ウォレットが標的になっており、5月から追跡が始まり、7月上旬には実際の攻撃での使用が確認されました。MacOS 利用者の皆様は、不審なアプリケーションのインストールに十分注意してください。SAP 製品に含まれる複数の深刻な脆弱性、SAP が2026年7月のセキュリティパッチで、複数の深刻なく脆弱性を修正しました。ネットウェーバー ABAP の CVE-2026-44747 は CVSS コア 9.9 でメモリ破損が発生する脆弱性です。アップルーターに含まれる CVE-2026-27690 は CVSS スコア 9.1 で HTTP スマグリング攻撃を可能にします。コマースクラウドの CVE-2026-44761 も CVSS スコア 9.1 で安全でないサンプル認証情報を含んでいます。これらの脆弱性は認証が不要で、リモートコード実行が可能になるケースもあり、非常に危険です。SAP 製品を使用されている企業の情報システム部門は、支給パッチの適用を検討してください。日本国内での大型インシデント、日本交通のシステム停止、日本を代表するタクシー事業者である日本交通が、マルウェア感染によるシステム停止を経験しました。2026年7月11日の攻撃により、開設者のウェチュムム予約管理システムと電話配車サービスが利用不可となりました。陣痛タクシーなどの特別サービスも機能停止してしまいました。日本交通は売上高1050億円という日本最大手のタクシー事業者です。現時点でデータ流出調査が進められており、外部セキュリティ専門家と調査が進行中です。犯行声明はまだ確認されていません。このインシデントは、国内の重要なサービス基盤がサイバー攻撃にどの程弱であるかを示す事例となります。リドルの顧客データ漏洩、ドイツの小売大手リドルがシステムプロバイダーからのデータ漏洩を経験しました。影響を受けたのはドイツ、ベルギー、オランダのリドルオンラインショップ顧客です。流出したデータには、敬称、姓名、電話番号、メールアドレス、生年月日、顧客番号が含まれています。幸いなことにパスワード銀行情報の漏洩可能性は低いとされていますが、フィッシングやなりすまし詐欺のリスクは存在します。エントラ ID 認証方式の大転換予定、マイクロソフトが重要な発表を行いました。2026年9月1日からマイクロソフト、エントラ ID の標準認証方式をパスキーに変更する予定です。これに伴い、SMS 音声認証方式は段階的に廃止されます。2027年2月1日以降、MFA ユーザーはパスキーの登録が必須になります。すでに FIDO2 や Windows Hello などのフィッシング耐性認証を使用しているユーザーは引き続き利用可能です。この変更はフィッシング攻撃への耐性を大幅に向上させるための施策です。データ流出のリスク。生成 AI 利用によるコピー&ペースト問題、従業員がChatGPT などの生成 AI ツールに機密データをコピー&ペーストする行為がデータ漏洩の主要な原因となっていることが指摘されました。従来の DLP ツールでは、ユーザーのデジタルワークスペース内の行動を制御できず、エンタープライズブラウザレベルの制御が必要とされています。組織のセキュリティポリシーを徹底し、従業員教育の強化が重要です。その他の重要なセキュリティニュース AI チャットボットを利用した自然言語からのマルウェア作成が新たな脅威として浮上しています。低スキルの攻撃者でも、AI を使用して固有のペイロードを生成可能になり、シグネチャベースの防御をすり抜けるため、行動分析が重要になります。サイサからは、GitHub 用に内部認証情報、初通常 44MB が公開されたインシデントから学ぶ教訓が発表されました。2026年5月、サイサのコントラクターが公開 GitHub に、 AWGov クラウド管理者キーを含む情報を掲載し、6ヶ月間放置されるという事態が発生しました。複数の独立した報告チャンネル整備の必要性が明らかになっています。ロシアのジャーナリスト、クセニア・ソプチャク氏のテレグラムチャンネルが、メール侵害を経由して、ハッカーに一時的に乗っ取られ、ブラックミラーハッカー集団が350GB以上のデータを摂取したと主張しています。クロージン日は、ロシアの国家支援サイバー攻撃から日本国内のインシデントまで多岐にわたるセキュリティの脅威についてお伝えしました。特にロシアによるインフラ攻撃、ジュームラ拡張機能の悪用、マイクロソフトエントラ ID への新たな攻撃手法、そして日本交通のシステム停止などどれもが重大な事案です。皆様の組織では、ネットワーク機器のパッチ適用状況の確認、ウェブアプリケーションの脆弱性管理、クラウド認証方式の見直しなど、複数のレイヤーでのセキュリティ対策強化が必要な状況です。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。本日も東京セキュリティブリーフィングをお聞きいただき、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。